ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は MCK と
アシスタントのココです。
はい、ココちゃんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、リスナーの皆さんも1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
10月も2週目ということでね、少しは涼しくなってまいりましたけども。
そうですね、だいぶ秋らしくなってきたんじゃないでしょうか、
ね、ですね。最近さ、ココちゃん気になる話題があるんだけどさ、
ほう、
なんか大人の言い訳ってさ、なんかやらかした時の大人の言い訳って面白いなって
最近思ってて。結構愉快になりますよね。
はい、わかる。なんか、子供とあんま変わんねえなみたいなところあるんだなって俺思ってて。要は、この前さ、まあ今話題になってますけども、某市長さんがさ、部下の人なの？一緒に働いてる人とさ、会議のためにラブホテルに、通ってましたみたいな話あるじゃないですか。
いやー、ありましたね、そんなのもね。まあ
いい大人がさ、何回もですよ、それが、通ってたって言われるぐらい何度もラブホテルに行ってたわけなんですけども、そこでは、要はいかがわしいこと何もなくて、会議をしてたんだと。
結構無理があ
るよね、これね。おお、そう、まあ、そう言うしかないのかな。
500個言ってビジネスホテルだったらまだね。
そう
それでもちょっとおかしいんじゃないかと思いますけど。
もうそうだよね、ちゃんとした、ちゃんとしたホテルのラウンジとかだったらわかるじゃん。
それはね、結構ね、カフェスペースもありますね。
そうそれ全然いいと思うんで、普通ですよ。だけど、ラブホに入って会議してたって誰が信じるんって思うよね。それもなんか
何の会議するの、そんな
とこ。もう子供と同じレベルだななんていうふうに思っちゃって、大人もそういうんだななんて思ってたり、あとなんか某政治家さんがこうなんかやらかしちゃった時に、いや私知りませんでした、なんか私の部下の秘書がやりましたとかさ、俺やってないっすよみたいな。
ですよねみたいなね。
大人ってやっぱやらかしちゃってもいろんな言い訳をまあするけど、その言い訳のレベルってクオリティってあんま子供と変わんないんだななんて最近思ってて。
やっぱ言い訳って時点でね、結構もう変わらないですよね。
でもさ、それだけの人たちがそういう言い訳でやっていけるわけでしょ、だから俺たちなんかやらかしたとしても、結構言い訳でやっていけるんかななんて思うんですけど。なんかいい言い訳考えようかななんて思ってて、
まあ、何でやらかすかにも
よるんですね。例えばさ、身近なとこで行くとさ、あれじゃない、
はい、
車運転しててさ、ピーポピーポピーポーって来て、はい、あなたはスピード違反ですよ、警察にじゃあ止められました、さあなんていうか、ここ結構ね、今の感じで言ったら簡単な言い訳で逃れられるんじゃないですか。
いや、もう本当に申し訳ないけど、今もう漏れる5秒前です、確保できますかみたいな。
漏れそうだったからしょうがない。
漏れそうだった
言い訳、言い訳だな、言い訳だな。でもさ、もうそうかそうか、それはもうかわいそうですね、漏れそうだったのね、じゃあしょうがないよね。でもまあスピードはじゃあ出してたんだねってなっちゃうじゃん、それ。
あー、確かにもうスピード出てないですよみたいな。
スピード出てませんよって持っていかなきゃいけないから、いやいやスピード出てませんよ、今のはあなたが遅かったんですとかね、わかんないけど、あなた遅すぎたから早く見えたんじゃないですか。
あざむきな感じもしますけどね。世界が遅かったっていう説はありますもんね。こう、
そう
この世界が遅かっただけであって、
決して早くないんだよと。決して私のスピードは決して早くないんだよと、
あなたが遅い、なんか前の車も遅いから私普通じゃないみたいな、
ね、これちょっとね、やっぱり相手が警察だからやっぱりハードルは高いと思うけど、もう少し身近なとこでいくと、やばい、会社遅刻した。
遅刻ですね。
遅刻、30分遅刻。さあ、なんていうか。30分遅刻。2、3分じゃない。2、3分じゃない。もう30分、もろに遅刻をした。
いや、本当は寝坊とかですか？
寝坊ですよ。寝坊、本当は寝坊。
夫は寝坊か、
これいろいろあるんじゃないですか。実際にやってる人も多いんじゃないですか、これね。
うわー、うわ、聞きたい、みんなのやつを。
これあの
どういうわけすんだろう。
遅刻は、遅刻っていうか、まあ、時間30分遅れた事実は決して曲げなくていいと思うんですよ。
確かに
30分遅れましたよ。遅れたけども、おばあさんを助けてたんです。
まあまあ、でもよくありがちなあれですよね。
そうそうそうそう、
おばあさんが結婚したみたいなね。
そうそうそう、
すげーってなるので
、誰が新人だよそれっていう。もう本当にもうラブホテルの言い訳と一緒ですよ、おばあさん。
誰がそんな限界のおばあちゃんと君会ってると思ってるん
だよ。そうそうそう、まあ先週もだろうみたいな。
そうそう、事前になんか分かるじゃないですか、連絡して、あ、なんか会社遅れてしまいそうです申し訳ありませんみたいなので、遅れたわけではなく、そうですよね、気づいた時にはもうみたいな感じだった時ですよね。うわー、
まあ、だから電車を理由にするっていうのも一つありかなと思うんですけど、まあ、最近でも電車も遅延すると、ね、ネットに出るじゃないですか。
うん、でも大体遅延してますよね。
大体、あ、そうだね、ちょびっとの遅延はしてるよね。うん、あと
結局ね、遅延してたとしてもね、前の電車が来てるはずだから、うん、そんなに影響ないはずだなみたいなのもありますけど。
まあだからよっぽどのことで閉じ込められたとかあればさ、見合わせでさ、閉じ込められちゃったとかってなればね、いいけど、それぐらいになるとバレるじゃないですか、もう。
いや、そうですね。いや、あの、どこかの交通機関とかその理由に使っちゃうとやっぱ、
そうだね、
証拠が出ちゃうんで。
そうだね。なんかいいのないかね、30分遅刻した際
に。いいのないですかね、なんかね。犬が話してくれなかったとかですか。いや、
犬かわいいな。かわいいなって終わるかね。じゃあしょうがねえなってならない。
かわいいけど早く来いよってなりますよね。まあね、言い訳考えずにね、ご飯ちゃんと来てねって感じなんですけどね。
そうだね。いやでもさ、本当に大人もそうやって言い訳しながら生きてんだなっていうふうにね、思ったんですよ最近。
そうですよね、結構ね。
子供に言い訳すんなとかさ、教えて、正しいことを正しいんだというふうに教えてるのが大人なんだけども、うん、大人も結構同じぐらいのレベルで間違ってるし、言い訳もするし。
正しくなれないこと
は、正しくなれないとかあるよね。
いや、そうですね。
まあそんなことをね、最近のネットニュースからちょっと感じたあのところだったんで話してみたんですけど、うん、ぜひ皆さん、あの、これは使えるぞっていう言い訳ね、あったら教えてください。
そうですね、教えてほしい。今の2つのケースでね、
はい、ぜひ。そうだね、そうだね、
うん。教えてもらえると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、あの、ココちゃん、
はい、
今月のテーマがね、
はい、
マッチングアプリでの出来事ということでね。
うん。
先週ね、あの、ココちゃんが、まあ、実際にマッチング、最近のマッチングアプリってこうなんですよ、なんて教えてくれたんですけども、
はい。
あの、リスナーの皆さんにもね、あの、伺ったところお便り来てますんで、まあ、経験談ということでね、お便り来てますんで、早速紹介しながらお話ししていきたいなと思うんですが。
はい。じゃあ、ちょっとぜひね、いただいたお便り読みたいと思います。
お願いします。
はい。ペンネーム、今でもクマが好きさん。
クマが好き
さん。あ、お便り。あ、いいですね。クマが、私もクマちゃん大好き。
最近よくクマ出ますからね、あちこちで。
あ、まあ、そのクマはあんまね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、若い時に比べて出会いが少なくなりました。そんな時に出会ったのがマッチングアプリ。
まさに、
自身、まさにそうです、自身バツイチで、結婚は特に考えていなかったのですが、素敵なパートナーがいればと思い始めました。
結婚はまあ考えてないんだけど、まあ、パートナー、まあ、誰かと付き合いたいなと思って始めたってことですよね。
まあ、今後のね、人生において彩りを与えてくれる人がいるといいな、うん、みたいな感じですよね。
なるほどね、そういう人もいるんだ。
そうですね、何かの方とお会いしました、うん、マッチングしてお会いして、ご飯やおしゃれやカフェなどいろんな人といろんな場所を訪れましたが、
そんなにマッチングできんのね、
すごいですよね。でもこれ会うまでいけてるってすごいと思う、
ね、あ、やっぱそうなの、実際会うってやっぱハードル高いんだ。
結構人によりたいですけど、やっぱ会うまでに一回電話をしたいとか、
はいはいはいはい、
そんな感じメッセージのやり取りはしてるはずなので、
うんうんうん、
すごいメッセージのやり取りで誠実さが伝わってるんじゃないのかなっていう感じが、
なるほどね、そうなんだ、
しますね、まあ、ただ次の約束をしようとしても、うん、2回以上会えた人はいませんでした。
あ、次会ってくんないんだ、もう1回。
そう、なんかね、結構ハード、やっぱ2回目ってなるとハード高くなる人は結構いますよね。
そうなんだね、やっぱちょっと違ったのかな、会ってみて。
なんか感覚が違うなっていう人もいたのかもしれないですね。
なるほどね、
そんなに私に魅力がないのかと枕を濡らす日々を過ごしています。
そんなことないですよ、過ごしていましたと、ね、
そんなことないですよ、
何人も会えてんだから。
そう、じゃあそれだけ魅力的な人であることは間違いないんですよね。やっぱでも年齢とかを考えると、やっぱお付き合いってどうなのかなっていうところからもうハードルが高いかと思いますよね。
なるほどね、なるほどね。
特に自身がついてますこと。
ああ、そうかそうかそうか。そういう、まあでもね、マッチングしてるときにそういう情報を出してるかどうか知りませんけども、結婚前提じゃなきゃ嫌よみたいな人もいるのかな。
あ、そうだね。結婚前提じゃないとなーっていう人もいるだろうし、うん、まああと年齢的に、うん、あの、まあ、この方ご年齢わからないですけど、まあ、50代、うん、60代の方も実はいるんですよ、マッチングアプリって。
あ、そうなんだ。
だそうなると、なんか軽はずみにお付き合いするともう添い遂げなきゃいけなくなっちゃう。
そうだね、そうだね、
考えるとやっぱ若い人よりは慎重かもしれないですね。
なるほどね、そうかもしれない、確かに。
まあ、かなり長いことマッチングアプリをしていましたが、うん、本当にこんなので結婚ができると思っていませんでした。
うん、
うん、まあそう思いますよね、この感じ、
ね、我々世代特にそういう人多いと思いますね。
あー、やっぱそう、まあアプリでかーってなりますよね、
うん、まあ本当にこんなん出会えるの、うん、とか思っちゃうね。あ、
そうですよね、うん、まあでもただそんな時まさかの出来事が、
はい、
ほう、うん、共通の趣味も多く話が合う方がいました、
うん、
その方とは初めて2回以上デートをするようになりました、
うん、
結果マッチングして4ヶ月で結婚しました。
結婚したの？
奇跡ってあるんですね。うわ、結婚して
ます。おめでとうございます。ほんと？あ、そう。じゃあ
マッチングアプリのあれなんですね、特性ですよね、これね。
な、何が、うん、結婚？
結婚というか、こう結局自分の価値観を最初から、
うん、
提示した上で、
はいはいはい、
と話を進めて会うじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あ、この人相性いいなってなったら結婚まで私結構早いイメージなんですよ、マッチングって。
なるほどね、もうあらかじめどういう人ですよという条件をマッチングさせてるわけだから、会えば、
そうですそうです、
意外ともうそれはマッチングもすでにできてるから結婚までトントントンと行くパターンがあるということですよね。
付き合ってから結婚までが短い傾向にある感じがするんですよ、うん、
なるほどね。確かに結婚前提で、あのこういう条件の人で会いたいですってなって、うんうん、会った時にもう条件揃ってんだから、うん、あとはなんかこう見た目とかこう話した感じのフィーリングとか雰囲気さえあって、うん、なんなら意気投合しちゃったらもうダメな理由ないわけですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、ほんでお互い結婚しようってなったらそりゃいいよね。
だから友達として入って恋人としての期間を過ごして同棲して結婚してとかそういうステップじゃなくって、
うんうんうん
う
ん、
多分もう友達って段階はすっ飛ばすじゃないですか。
そうだね、
うん、恋愛ありきで会いますもんね。だから付き合ってから結婚まではすごく平均短いんじゃないかなって周りの話を聞くと思いますね。
なるほど、いや、うん、いい話だね。バツイチでさ、まあ、ちょっとやっぱり自分一人じゃ寂しいしこの先パートナーいないかななんて思ってやってたら、結婚できちゃったなんていうんだから、4ヶ月でしょ、しかも。
そうですよね、だけ運命的な出会いがあったっていう。
へー、マッチングして4ヶ月で結婚まで行くんだね。
いや、すごいですよね。
すごいわ。
いや、本当に相当魅力的な方なんだと思うんですよね、うん、こういう、
これやり取りしててさ、こうじゃあ実際に会いましょうっていうところまでは、うん、アプリ内でなんていうのメッセージのやり取りをしたり、うん、電話もできるんですか、うん、それって
アプリよりてるかもしれませんけど、うん、私がやってたことあるアプリは、うん、お電話することできました。
できるんだ。なんか喋っときたいよね、うん、一回ね、会う前に。
やっぱメッセージよりも、うん、実際こうやって喋ってみてからのテンポ感って合わないと辛くないですか。
いや、そうだよそうだよ、絶対そうだよ。キャッチボールじゃなくて喋り続けちゃう人かもしれないし、
うん、
ね、LINE とかメッセージだったらこう順番こに自然的になるじゃないですか。
確かに。
だけどこう実際話してみたらなんか全然テンポ合わないなみたいな人もいるもんね。
いや、そうですよね。喋んないなとか思ったり喋んないなみたいな。
そうだね、喋んないなもあるだろうね、きっとね。
うーん、
そういうのもちょっとこう電話がもしできれば電話してから会いましょうってなったら少し安心かな、
うん、そうですね、だいぶこう素性が知れる感じは、
はい。この熊が好きさんにちょっと、追加で聞いてみたいなと思うのは、その1回目会うところまでは結構してるわけじゃないですか。何人もの人と会ったし、しかもいろんなところでご飯したりとかカフェとか行ってるわけじゃないですか、
うんうん、
そこまで行くためのなんていうの、こうテクニックとかそういうのがお持ちなんですかね。こうすると会うとこまでは行けるのよみたいな、そういうテクニック持ってそうじゃないですか。
確かに、ね、結構お会いしてましたってすごいですよね。
ねえ、一人二人じゃなくてなんかもう結構いろんな方と会って、うん、まあご飯までは行ってると。2回目が行かないだけで、
うんうん、
なんかそういう会うだけのことだと、
うんうんうんうん、
この方すごくたくさんしてるっていうか、そのおつみたいなものをね、もしお持ちでしたらまたお便りください。ぜひ興味津々ですこれ。
ちょっとぜひ教えていただきたい
ね。面白いお便りありがとうございました。いや、そしておめでとうございますだね、
う
ん、これはね、
本当におめでとうございます、
うん、いいお便りありがとうございました。
うんうん、
今んとこね、なんかその騙されましたとか悪いお便りないんですよ。だから、
あ、それはね、いいことですよね、うん、すごく ね、
うん、だやっぱりこれって出会い系サイトとマッチングアプリの違い、大きな違いなのかななんていう風に感じますね、やっぱりね。
確かに危ない目に遭いましたは私もあんまりないですね。
はい、
うん、まあ不誠実な方は一定数いますけど、
うんうんうん
うん、あ、
そういうのも聞きたいね。
あ、
こんな最低なやついたよってやつとんでもねえのいたわみたいな、全然マッチしなかった。
マッチの前提問題だったみたいなね人もね、ぜひね、ちょっとね、なんかしくじり先生みたいな感じで。
そうだね、それ聞きたい。
うん、
ちなみにココちゃんやってた時ってマッチできたんですか、その時は。
マッチはね、します。いいねいただいたりとかもするので、
うんうん、
それで返してとか、
うん、
出ましたし、お会いした方もいらっしゃいますけど、あ、ひどい方もいましたよ。
ひどい、ひどい人いた。ちなみにそれは
とんでもなく面白い人がいたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとすごすぎて、ちょっとそれは今度は別で話します
けど、うん、長くなって。そうか、そうだね ちょっとじゃあそれはじゃあ特番でまた
特番で。
あ、なんだそういうのもあったんだ。もっと早く聞いておけばよかったな。はい。
あのね、でもよくあるのっていうのであれば、
うん、
あの待ち合わせに来ないとか。
あ、来ない。あ、やっぱりさ、ドキドキしちゃって緊張しすぎちゃってさ、行けなくなっちゃうんじゃないの？
もし、うん、あ、見た目が好みじゃないとかもあると思うんですよね。うんうん、多分、うん、まあだとしても。まあ会えよとも思うんですけど、
そうだね、
まあ、それだったらね、せめて駅までは来てほしいじゃないです か、うん、
だから来て遠目で見て帰っちゃったとかね
とかだったらまだ分かるんですけど、駅にキスらもしてないで、
うん、あ、そうなん、
そう、誘ってきたのもお相手からで、うん、待ち合わせ場所もお相手指定で、時間もお相手指定で、
あ、
うん、あ、ぜひ行って、じゃあそれまでにこう準備しますねみたいなこうやってたのに、なんか連絡取れなくなってみたいな、うん、ありました。
なんかまあ、うん、確かにさ、まだ一度も会ってないし、そのアプリの中のだけの関係だから、うん、こうドタキャンもしやすいかもしれないよね。
ドタキャンはね、結構ね、うん、あるあるで聞きます、私は。
あ、そうなんだ。
うん。
なん本当に、別に嫌とかじゃなくて、別の用事が入っちゃっても、簡単にドタキャンできちゃうもんね。
てか、なんか、やっぱ行くのかったらくなっちゃったからいいや、みたいなのも。
そうそうそう。
ね。もう多分あるのかな。
なるほどな。
うん、
まあそういう大変だったお話なんか思ってる方いたらぜひね、いただければと思います。来週以降もですね、このテーマね、マッチングアプリでの出来事、経験談ね、聞いた話でも結構です。続きますんで、ぜひぜひ、お便り募集しておりますのでお送りください。
お待ちしてます。
はい、ということでお別れの時間です。今週もそんな感じで。
サタデーナイト、ご来店ありがとうございました。
皆さん、こんばんは。八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと、そんなサタデーナイトの悩みには商工会議所青年部、そう、八王子 YEG、 地元経営者の熱い仲間が待っています。さあ、あなたも。
うさぎ屋の尾形です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おーい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
あ？八王子の八に蜜蜂の蜜だろ？
おうおうおうおう、蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでスタデー。
ココです。今夜のコンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、コンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。